どうぞお座りください。私たちを愛して十字架にかかり三日目に生まれた主に期待しながら御言葉に聞きたいと思いますが、1分動画を最初見ていただきたいと思います。今日は聖霊のバプテスマ、来週ペンテコステですけれども、聖霊のバプテスマですね。お願いいたします。
皆さんこんにちは。今日のテーマは聖霊のバプテスマについてです。御霊の賜物は9つあり、その働きは教会に与えられています。そして教会の各機関であるお一人お一人を通して表されます。では具体的にどのように表されるのでしょうか。それは聖霊のバプテスマを受けるということから始まります。聖霊のバプテスマとはクリスチャンが聖霊に満たされる最初の現象のことです。それは御霊の賜物の土台です。ですから聖霊のバプテスマの体験がなければ賜物の働きはありません。この聖霊のバプテスマは大きな祝福であり力です。聖書では聖霊のバプテスマを受けた弟子たちを通し印と不思議の技が起こりました。その結果多くの人々が救われ、教会が大きく成長したことが書かれています。神様はこの時代、神様のご計画の成就のためにカリスマの働きを大きく用いられます。その土台である聖霊のバプテスマは全てのクリスチャンが受けることができます。ではまた。
はい、ありがとうございます。聖霊のバプテスマが聖霊の賜物の働きの土台であるということはその通りなんですけれども、聖霊のバプテスマを受けなければ賜物が現れないかというとですね、そうではなくて聖霊に賜物があるので、だからイエス様を信じたら聖霊が与えられますので賜物の現れは起こることがあります。ただ日常的に賜物を用い非常に大きな働きをしていくためには聖霊のバプテスマはどうしても必要です。で弟子たちも聖霊のバプテスマを、使徒行伝2章でペンテコステですけれども受けて、そこから印と不思議を伴う働きが始まりましたので、そういう意味で聖霊のバプテスマは土台になるということはね、その通りなんですけれども、聖霊のバプテスマを受けていない場合でも聖霊がいらっしゃるので賜物の現れが起こることがあるということはね、覚えてください。前回秋元が来られた時に三浦綾子さんのご師のことをやりましたね。三浦綾子さんが氷点っていうのを書いた時にご師の光代さんが朝日新聞の賞を取るってね、はっきり取るって神様言われたから間違いなく取るって言って言われたんですけど、あれはまあ予言の働きですね。ではっきりそう思って確信してたんですけど、それは神様から示された予言だったんです。予言的な働きだったんですね。あと聖霊のバプテスマを受けてなくても、本当に治ってほしいと思って愛する人が心から手を置いて祈った時に癒されることが起こりますので、だから賜物の現れっていうのは起こることがあると思ってください。ただ、日常的にもう普通に賜物が現れたり非常に著しい印が起こってくるためにはその土台に聖霊のバプテスマが必要であることは確かなんですね。それを、知っててほしいと思います。はい、それで、聖書の方に入っていきたいと思いますが、その前にちょっといくつかですね、週報にも書いてありますけど今週の水曜日、6月5日ですね、午前11時から、小渕裕二牧師の、1周年記念会天に帰られて、6月5日に天に帰られました。そのちょうど1年なので1周年記念会をこの場所で行います。で、美智子さん、奥様の美智子さん、それから一人娘ですけれども陽子ちゃんとかですね、特別賛美や証しもしてくださ、思い出も話してくださいますけれども、記念会の後に、交わり会、食事と交わり会を、用意して、していますので、時間がもしおありの方はですね、平日の昼なんでなかなか難しいと思いますけれども、もし時間がおありの方は列席してあげれば嬉しく思いますのでよろしくお願いいたします。はい、それとですね、先週はですね、癒しがいくつか聞いたんですね。一つは人吉に行った時にダビデ村上牧師、彼は一日遅れて行ってたら亡くなっていたところを奇跡的に助かって、今は車の運転もできるようになったし、それから片枠大工の仕事もねバリバリにやれるようになりまして、そのこと自体は奇跡なんですけども、仕事を一生懸命やっていたらですね、左の膝がですねすごく痛くなってきて、おそらく水が溜まったんだろうと思うということで、もちろん彼は感謝してすぐに祈ったわけですね。ところがダメで、一晩中こう 布団にくるまいながらも痛くて一生懸命祈ったんだけど、まあ、朝になった時に職場に今日は休むからって連絡をしてすぐ病院に行かれたそうです。で病院に行ってで、まあ、診察してもらうことにして診察の順番待ってる時にもっぺん祈ろうと思ったんですって。でもっぺん祈ったら治るんじゃないかと思ったんですって。でもっぺんこう手を置いて神経に乗ったら本当に治ったんですって。全く痛くなくなって平気になって、でどうしようかなと思ったけどもう自分の順番来てるしもういいですというわけにいかないから見てもらったんですけども、そしていろいろ検査も全部してくださったんだけど何の異常もなくてですね、先生に言われたんですね、本当に痛い時に来てくださいいや本当にねそれで、まあ、一応でも、まあ、一応本当に痛かったんでしょうからってことで失敗してもらったけどもう全然必要はなかったって言ってましたね。で一応もし本当に痛んだらってことでなんか塗り薬かなんか飲み薬をされてもらったそうですけども、で最後にもっぺんやったそうですね、今度来るときは本当に痛いときに来てくださいって言われたそうですね。でそれぐらい検査しても大丈夫だったって。それで、まあ、だからですね彼の場合はカルテ付きの奇跡を体験してますからね、その買って病院に行って回復して、だから先生に牧師なので祈ったらさっきも痛かったのが治ったんですよって言えばよかったのにって言ったら、ああそうだったってね、その時は言えなかったとかそうですけども、まあ本当に良かったなと思います。なんか本人も驚いて明かしておられました。だから皆さんね、先週の話で言いましたけども、ね、パウロが最初感謝しても獄中の奥の牢に入るまではね、助けがなかったようにすぐ来ないからって言って諦めない、ね、神様の助けってのはまあ、我々の目から見たら遅くなることが多いんですけども必ずやっていくのでね、最後まで諦めずに祈ることをねしてほしいと思います。あとオンラインで礼拝されている方で、まあ、ある方がですね、胃が痛くてですね、ちゃんと言いましょうかね、もらったんですけども、胃潰瘍と十二指腸潰瘍かな、なんかそれがあったそうですね。で、ちょっとね、若い時に経験した胃潰瘍のようなひどい痛みと下痢と頭痛、それがあと、十二指腸潰瘍もあったんですかね、十二指腸潰瘍、ね、あって、それで、ね、そういうかかりつけのお医者の薬をもらっていたんだけども、もうちょっと、あんまり痛くて、で、水だけの断食を3日したそうです。その3日目がちょうど先週の礼拝だったのかな、だったんですね。そしたら、礼拝の後に、気がついたら治っていたそうですね。で痛くも痒くもなく胃がどこにあるのかわからないほどすっきり良くなっていたということだったそうですね。で下痢も全くその症状がなくなってしまって本当に元気になったということで、まあそのことをですねご家族の方にね喜んで連絡したそうですけども、だからオンラインしてる人がね、そのオンラインしてる向こう側でそういうね、技が起こって、まあ、断食したことも大きいと思いますけどね、技が起こってきてるってことはね、本当に嬉しいことだと思います。神様に感謝をしたいと思いますね。あともう一つね、嬉しいことがあったんですけど、先週熊本のオンライン集会というのは水曜日の夜にあったんですけども、あ、そうですね、人吉というのは火曜日です。すいませんね。で、そこの時ですね、ある方のお家でやってるんですけども、その方の、まあ、お嬢さんがお父さんと一緒にね、結婚して住んでるんですけど、で、まあ、ダビデ村上牧師のところなんですけども、で、お父さんとお母さんと、まあ、お孫さんですね、まあ、その、お嬢さんと洗礼受けたんですけども、そのお父さんがですね、まあ、ちょうど熊本地震の前の日に入院になったんですね。で、そのおかげで地震の時助かったんですね。まあ、だから入院した時はショックだったんですけど、入院してなかったら助からなかったって言ってましたけど、でその後、まあ、いろいろあって退院したんですけど、退院する時に私はダビデ村上牧師からもしもの時はよろしくお願いしますって頼まれたんですね。ところがね、どんどん元気になってきてて、今家族の中で一番血液がきれいだそうです。でですね、昨日ですね、水曜日、その先週の水曜日の礼拝の時に、今までいつも集会するけども、まあ、横で休んでおられたんですけども、ご本人が来てですね、その礼拝してるというか集会してる、ま、真ん中に座られてですね、一緒に集会したんですね。で、まあ、これだけ説明して分かりにくいでしょうけど、いた人たちみんな感動しましてですね、ご本人が自分からやってきて一緒に礼拝することになったというのはすごい感動でしたので、神様というのはすごいなということになりました。なんか本当に主の技がね、いろんなところで起こってるなということを思います。だからぜひ皆さんですね、主に期待してほしいと思います。家庭で集会をするということはやっぱり祝福なんだろうなと思いますね。はい。それで、聖書の方に入っていきます。使徒の働きの18章の5節から見ていただきましたけれども、今日はパウロのことをね、ちょっと話したいんですけども、皆さんパウロに対してはどんなイメージがあるでしょうか。パウロっていうと、どっちかというと、なんか、 まあ、あの強い人って感じのイメージがないでしょうかね。でなんかこう厳格に立法を守ってきたなんか パワフルな人って感じだと思うんですけども、ちょっと今日は ねそうでもない面があったということを、ね、見たいんですね。で、5節から言いましたけど、ちょっと1節から見ておきますね。1節、その後パウロはアテネを去ってコリントへ行った、まあ、偶像だらけだったアテネからコリントに行きます。コリントは非常にこう、発展していた町だったんです。しかし同時に罪が溢れていた町でもありました。いろんな罪がですね、まあ、分かりやすく言えば遊興、ね、淫乱、それからなんて酩酊といいますかね、もういろいろあったんですね。だからコリント人の手紙を読むと分かりますけども、まあ発展していましたけど、同時にこういっぱいこう罪もあったという町ですね。でそこに行って2節、ここでアクラというポント生まれのユダヤ人およびその妻プリスカに出会ったと。アクラとプリスカという夫婦、これはユダヤ人ですけどもの夫婦に会いました。でどうして彼らがいたかというと、クラウド帝がすべてのユダヤ人をローマから退去するように命令したため、近頃イタリアから来ていたのであると。でパウロはこの2人のところ、アクラとプリスクラという夫婦のところに行って一緒に住むんです。なんでかというと3節、自分も同業者であったのでその家に住んで一緒に仕事をした。彼らの職業は天幕作りだったと。でこの頃の働き人というのは大体ほとんどの人は仕事をしながらやっていました。そうでない人もいたけど、でパウロは天幕作りが自分の仕事だったので、天幕作りをしながら、まあ、あの働きをしたんですね、職種の働きをね。でプリスクラとパウロ、アクラとプリスクラも天幕作りだったので、まあ、一緒に住むことにして、そして仕事をしたわけですね。で日曜日だけ、まあ、日曜日土曜日ですね、当時は土曜日ですね。4節、パウロは安息の仕事に街道で論じ、ユダヤ人とギリシャ人を処遇させようとした。で天幕作りをしながら、日曜日、当時は土曜日ですね、安息日になるとそのユダヤ人とギリシャ人を処遇させようと語ったわけですね。ところがですね、その時に今日のところね、5節、シラスとテモテがマケドニアから下ってくると、パウロは御言葉を教えることに専念し、イエスがキリストであることをユダヤ人たちはっきりと宣言した。でこのシラスとパウロが、あ、テモテが来た時に、パウロは専念できるんですね。でシラスとテモテが来たことによって、パウロはもう自分の本来の使命であるこの御言葉を教えることに専念することができました。で教会も一緒で、いろんな人がいろんな働きをするんですけど、みんながパウロじゃないんですね。みんなパウロだったらですね、大変です。あとみんながテモテでもない。テモテとシラスがいて、パウロがいて、それぞれの役割がある。テモテとシラスが来てくれたおかげで、パウロはその自分の本来の使命に専念できた。で一人一人に役割があって、一人一人がそのするべきポジションがあるということをね、しててほしいんですね。で例えば海外選挙するときに、まあ、英語を話せればいいですけども、そうでない場合は必ず通訳がいる。で通訳でもメッセージの通訳と交渉するのとまたちょっと違うわけですね。でそういういろんな、ね、働きがある。でその中で神様の働きが進んでいく。でこの時もシラスと手元が来てくれた、そのおかげでパウロは、まあ、自分の本来の使命に集中できたんですね。で彼はイエスがキリストであることをはっきり宣言して書いてますね。イエスっていうのはね、当時あった普通の名前なんです。今はあんまりないけど、ちょっと前の日本だったら一郎ってのは普通にありました ね。今一郎ってつける人あんまりいないでしょうけど、あ、いるかな、一郎が世界的に有名になったから。でもね、あんまりね、一般的じゃないと思うんですね。でも当時はイエスっていうのは普通の名前だったんです。でキリストっていうのは、まあ、役職っていうと語弊があるけれども、救い主っていう意味、ヘブル語でメシアって言うんですけども、メシアね、メシアではなくてメシア、ねね、救い主って意味なんですけどね、そろそろお腹減ってきたかもしれませんね。救い主って意味です。だからイエスは救い主なんだって、ユダヤ人たちにとってこの方が救い主かどうかって大きかったわけですね。イエスって、この方は救い主だっていうのはイエス・キリストってことなんですね。でだからイエス様こそが救い主なんだ、キリストなんだっていうことを、まあ、はっきり宣言したんですね。ところがですね、ユダヤ人たちはそれを拒絶します。それが6節ですね。5節、6節、しかし彼らが反抗して暴言を吐いたので、パウロは着物を振り払って、さて質問ですけどね、皆さんがもし、ね、はっきり宣言して、ね、反抗して暴言されたら、明らかに正しいことを言って訴えて反抗されて暴言されたら、どんな反応しますかね。まあ、福音宣教でもいいし、他のことでもいいですけど、ね、反抗して暴言を吐かれたら聞いてもいいんですけどね。で何かというとですね、でパウロはこの時ね、あなた方の血はあなた方の頭上に降りかかれ、私には責任がない、今から私は異邦人の方に行くってはっきり言ってますね。これすごい毅然とした態度ですね。で パウロはイエス様はキリストであるということをはっきり言ったって言うけども、できるだけ分かりやすく伝えようとしてはっきり伝えたと思う。その上でこう言われた時に、もう私の役割は終わりました、って、私の使命は終わりました、もうこれ以上の責任はありませんよ、私は今度は異邦人の方に行きますって言ってはっきり言うんですね。で、皆さんね、自分のやるべきことをやった上でそれで結果が出て、すごく、例えばパウロだったら心を砕かれて悔い改めて救われてきたら一番嬉しい結果じゃないですか。でもこの時はそうじゃなくて反発してぶつかってきたわけですね。で結構ね、そして落ち込む人がいるんですね。はぁ、ね、私の話し方が悪かったのかしら、私がダメだったのかしらってね、はぁって落ち込む人がいるんですけども、神様の前にやるべきことをやったら落ち込まないで、ね、あとは主に委ねてください。神の時に神ご自身が手をなさいくださいます。で主に期待してください。私は足りなかったかもしれない、私は不十分だったかもしれない、でも神様がきっとこの後してくださる。なぜなら私が愛する以上に神様を愛しておられるんだから、きっと主はしてくださると期待して、あとは委ねてください。あ、もちろん神様がね、そのために断食して3日祈りなさいと言った話は別ですよ。でも自分のやるべきことをやった時にはもう、ね、パウロのようにね、もうね、もう私はやるべきことをやったと、もう私にはこの、私にはこれに関しては責任がない、私は今度は本来の使命である異邦人伝道の方に行くぞって言って向かっていくんですね。で、パウロは去っていった。そしてそこを去って異邦人の方に行くんですけども、7節でここから今日のちょっとポイントに入るんですけど、神を敬うテテトウジストという人の家に行った。面白い名前ですね、テテトウジストですね。でその家は街道の隣の家だったと。でそこで福音宣教していくと、8節、街道管理者クリスポは一家を挙げて死を信じた。はい、ここで結果が出ます。一家全員信じます。多くのコリント人も聞いて信じてバプテスマを受けた。家族も救われるし、たくさんの人クリスチャンになるから、今度は人が救われて身が出た。結果が出たんですね。さあ、そしたら当然ね、パウロは、まあ、自信に満ちたっておかしいですけども、喜んでたし、よっしゃったと思ったと思うんで、普通なら。ところがその後、何が起こったかというと、9節で、あるよ。そういうね、救われてる状況の中で、主は幻でパウロに向かって言うんですね。恐れないで語り続けなさい。黙ってはいけない。私があなたを共にいるのだ。誰もあなたを襲って危害を加えるものはない。あなたの、この町には私の民がたくさんいるからって。恐れないで語り続けなさいって言ったんです。で、恐れてない人に言わないでしょ。恐れないで語り続けなさいってもう自信満々でですね、もう恐れるもの知らずの人には言わないですよね。もうちょっと控えめにしろとかですね。ね、もうちょっとへりくだりなさいとか、そう言いそうじゃないですか。ところが、恐れないで語り続けなさいってことは、パウロが恐れてたってことがわかるんですよ。でも、この時、異邦人の中で、コリント人もたくさん死んだし、しかも、一回挙げて監督管理者も死んだし、身が出て、結果が出てるのに、やっぱり恐れがあったんです。で私たちは、この場合、パウロの場合はね、使徒だから宣教がメインです。でも、皆さんの現場で、職場で、家庭で、学校で、本当に一生懸命やって結果が出た。よかった。だからもう、自信満々かっていうと、それでもやっぱり次のことに対して恐れが来たりすることがある。で、パウロはね、どっちかというと、自信満々の人に見えませんか、イメージとして。ただこの時パウロは、一回挙げてクリスポは死を信じ、コリントの人はいっぱい死にたにもかかわらず、恐れがあったんですね。で、私たちってね、この恐れってね、つきものなんですね。恐れってのは結構ある。で、だから恐れないで語り続けなさいよって言ったんですね。ね、黙っちゃいけない。黙ってはいけないっていうことは、パウロは思わずもう恐れてしまって話したくないっていうか、ちょっと黙りたくなるっていうか、もうやめようかと思うぐらい、そういう誘惑に駆られるようなことがあったんだとわかります。で、なんか私はね、正直ほっとするんですね。ああ、パウロもそういう噂っていうか、人間だったんだなと思うんですね。私、来週の土曜日ですね、東京のある高校に行って講演会をするんですね、個人のことのね。で、今年は春になったんですけど、今まで毎年秋だったんですけども、15年目か16年目かなんですね。で、一番最初行った時ですね、当時女子校だった、今共学だけど、女子校だったんですね。で、高校3年生と、あと生徒会の人とだったんですね。で、高校3年生が大体300人から300、50名近くいるんですけど、それと、まあ、生徒会の人とか、1、2、3年の生徒会の、ほんの少しですけど、いるんですね。それで話をするんですけど、東京の高校3年生でね、やっぱ話すとき、かなり緊張しました。正直、恐れもちょっとあったんですね。で、まあ、教会で祈ってもらって、話したんですけど、ちょうどその頃ね、シナーって男の子が、まだ会ってなかったんです、来たときで、 で私が誕生日をあげたんですね。ね、で知ってる方も多いと思うんですけど、シナ君っていうのは、目の前でお父さんがお母さんを殺して自分をこう傷つけて、こうね、10センチの傷つけて、おそらく殺そうとしたんでしょうね。でも幸い死ななかったんだけど、でお母さん、お父さんその後 自殺してしまうんですね。そういう、まあ、その話だけ聞いたらお父さんとんでもないと思うかもしれませんけど、まあ、そういう状況に追い込まれているお父さんって結構いるわけですね。それ でシナ君だけ助かった子で、半年間個人に来て笑えなかった子なんですね。で半年経ってやっと笑ったけど、カメラを向けたら笑えなくて、カメラの前ではそれから3ヶ月だから個人で9回経って初めて笑った子なんですね。でこの子に私は誕生日あげたんで、まあ、当時会ってなかったんで、ね、誕生日あげたんだよって。でこの子とね、今度行くんだけど、今度行った時、それ9月だったと思う、講演会はね、9月の終わりの頃で、行くのは2月だったと思うんで、2月かな、なんか11月か2月だったんですけども、今度行くんで会った時にね、僕は言いたいんだってね、シナ君って君は僕にとっては特別な子だよってね、そしていつも忘れないでね、いるからね、で君のことは、ね、特別だからね、いろんなとこ行ってお話しするよって彼に、ね、言いたいんです、僕にとって彼は特別なんですよって言ったんですね。でそういうこと言うとね、東京の女子高生はね、 おじさんが何言ってんだって言うかと本当に思ってたんですね。ちょっとね、怖かったんですね。なんかね、今時の、今時ってもう十何年前ですけどね、十何時前の今時の高校3年生の女の子ですね、なんか、おじさんが何言ってんだって感じで言われるかなって、いや、本当怖かったんですよ。今思ったわね、あれでしょうけど。でもね、ちょっとね、ちょっと勇気を持って言って、それで踏み込んだんですね。そしたらね、それまでも真剣に聞いてくれたんだけど、みんなが前のめりになったんです。ぐって、本当に、ぐってこう、びっくりしたんです。と思ったんですね。それでね、ちょっと踏み込んでみようかと思ってね、彼は私にとって特別なんだって、ね。で、皆さんも、誰か一人、自分のことを、いつでもどんな時でも思ってくれる、特別と思ってくれる人がいたら、生きていく勇気、ね、生きていく希望が持てませんかって、お父さんでもいいし、お母さんでもいいし、先生に怒られるかもしれないけど、恋人でもいい、誰か一人そういう人がいたら、生きていこう、生きていく希望とか勇気を持てませんかって話をしたらね、東京の高校3年生の女子生徒たちがね、ドーッと泣いたんですよ、たくさんの子が。で泣かないまでも涙ぐむ子いっぱいいたんですよ。びっくりしたの。本当にびっくりした。私、今はこうやって言ってますけど、話す前は本当にですね、ちょっとこういうこと言うとね、しらーっとされたりね、いいおじさんが何言ってんだって思うかって本当思ったんですね。ところがね、本当泣いたんですね。へーと思ったの。で、だから翌年今度実際市内に会ってきてまた話そうと思うとき、去年そうだったから今年もそうだろうと思うって話しただろうと思うかもしれませんが、翌年やっぱりまた話そうと思うと、怖いんです、皆さん。笑われるかもしれませんけど、やっぱり女子高生たちが、今巨額になりましたけどね、4年間か5年間女子高生たちが目の前でね、で、やっぱり東京の女子高生って雰囲気じゃないですか。そこでやっぱ話そうと思うとね、話そうと思って準備してるんですけど、やっぱりちょっと恐れが来るんですよ。本当に。面白いですね、人って。でもその時ね、神様はね、語りなさいってやっぱ言うんですよね。で、語るとね、毎年、同じなんです、反応が。で面白かったのは、初めて共学になって、で、まあ、1年の間にですね、その子たちが3年になった時、一番最初の共学になった時の男の子がちょっといろいろ問題があったみたいでね、受け入れるのも初めてだったから、1年目は。ちょっといろいろ問題があったみたいで、その子たちが3年になった時に、講演会ね、いつも講演会すごい祝福されたんですけど、先生が来たんですよね、担当の先生がね。で、私の前に来て言うんですよね。まあ、向こうは先生って言うからね、キャラ先生ってね、はいって言ってね、すいませんって言うんですよ。はあ、って言ってね、この子たちは特に男の子たちは15分しか持ちません、ね、先生の話が問題なんじゃありません。この子たちは15分しか持たないんで、15分経ったら騒ぎ出します、ね、でもどうか気にしないでください、先に謝っておきます、すいませんって本当に深々謝られたんです、真面目にね。でそう言われてですね、私ね、15分かと思ってね、今度は恐れてるのも緊張とね、騒ぎ出したらどうしようと思いながらですね、ちょっとね、どうしようかと思ってね、話し出したんです。そしたらね、いつも50分くらいなんですけどね、その時はノリに乗っちゃってね、1時間ちょっと話したんです。真剣でした。特に男の子たちが。で面白いですね、驚愕になると女の子は男の子を意識するんですね。で、随分。で、男の子たちの方がみんなね、涙ぐんですよ。ぐーって。へーと思って、それであれはお話がうまかったんじゃありません、子供たちのことをそのまま伝えてるからすごく振られたんですね。で神様が、まあ、バックで祈ってくれてるからね、それと この 子供たちのことを神様がなんか彼らの頃にくれていったんですね。でそれが驚愕になってね、で終わった後ね、担当先生がいきなり前に立ってね、どうしたんだお前たち、今日はお前たちすごかった、褒めてやるとか言ってました。で、いや面白かった、本当に言ったんですよ。ええと思ったんですね。それで終わった後に、まああのあのなんだっけ、ボードを出してて、ね、こういろいろ話すところにいっぱい来たから話をして、でちょっと、ま、あの休むところ戻ってお昼ご飯を食べて、まあ、その高校の先生でな、あのアンティオキの牧師の方と一緒に話をして、でいよいよ帰る時になった時に、専門の登録、専門っていうか、まあ、通って強いもの通って帰るんですけども、そしたらですね、高3の男の達がいたんですよ。しかもきちっとしてるというよりもちょっとこうきっと本当なら騒いだんだろうなって思う男の子たちが、ね、感動しまして忘れない。パッと私に、あ、どうもありがとうございましたってね。それで最後ね、パッとこうやってね、今日はありがとうございましたって言ってたんですね。いや、忘れない。感動したから。へえと思いましたね。でも私はやっぱりね、怖くはなかったけど、男の子たちがすごい緊張したのと、どうしようかなと思ってたんですね。でも、働かれたんです。で、今でも話すときね、やっぱり今年はどうかなってね、恐れとまではいかないけどね、やっぱ不安が来るんですね。で祈るんだから、そしたら神様がやっぱりここでね、大丈夫ってね、ね、恐れないで語りなさいって本当来るんですよ。で私たちはその、ね、1年目はね、やっぱ恐れるってのは分かってくださる人は分かってくれると思います。でも1年やって本当にすごく祝福されたのから、次の年はもうね、大丈夫と思うだろうって、けどいやそうじゃないですよ。やっぱりまた恐れ来る。不思議だけど人間ってやっぱりね、生徒も変わってってこともあるし、来る。でパウロもね、この、クリスポか、クリスポの、クリスポってなんか食べ物みたいです。すいません。クリスポのね、家族と、それからコリントの人たちが救われてきて、身がついてる。やった嬉しいと思うけど、さて語ろうと思って、やっぱり嘘が来て、もうこれ以上はいいかとか、もう黙ってしまいたいっていう欲が、やっぱあったんだと思うんですね。だから私は、こんなこと言ったらまずいんだけど、ほっとします。パウロも人間だったんです。でもし私たちが、恐れを持ったり、思わずなんか引きたくなったとしたら、それは、いいですか、当たり前だと思ってください。でも神様はそれに対して、いや、恐れちゃいけないよって、ね、何を恐れてんだお前なんて言いません。恐れないでいいんだよって、ね、語り続けなさいって、黙るんじゃないよって、私が一緒にいるから大丈夫って、私が助けるから大丈夫だよって、励ましてくださることなんです。でしかも、ね、このためにはね、たくさん民がいるから、でパウルはね、それまで迫害いっぱい受けたでしょ。だから書いてある、この町、あなたを襲って危害を加えるものはないって、こんだけ身がついてるのにそんなこと思うのかと思うんでしょうけど、今までいっぱい受けてきてるじゃないですか。さっきだって罵声浴びせられてるじゃないですか、同じ方から。で彼はもういろんなとこ通ってるから、やっぱりどうしてもそういうのが出てくるんでしょうね、イメージとして。で神様はそれに対して、いや大丈夫だから恐れないで行けばいい、で誰もあなたの襲って危害を加えるものはないんだからって。いやこれものすごく嬉しかったと思う、パウロは。具体的でしょ、ね、この町に私の民がたくさんいるから、どういうことだったら、あなたが語ったらすごい人がたくさんいるから、だから恐れないで話しなさい、私が一緒にいるから語りなさい、ちゃんと救われるために用意されてるから大丈夫だからってことですよ、具体といえば。で神様はね、そういう方なんです。で時々ね、全然恐れがなくてバンバンいける人がいるかもしれません。特別な恵み、聖霊が注がれて、そういう時に言えない人はね、だらしないなとかね、不信仰とか言わないでね。それ特別な恵み。でも普通はそういう中でも恐れが来たり、どうしても将来に対して不安を持ったり、うまくいってるのに大丈夫かなと思ったりしてしまうのが私の弱さなんです、罪人の、ね、そんな時でも神様は必ず励ましてくださるし、その言葉に応答していくと主の力が来て、神がうまく助けてくださるということですよね。でそしてこれが一つで、もう一つ今日話したいことがあって、それはパウロはどうしたか。そこでパウロは、わかりました、じゃあ語りますって言ってただ語ったわけじゃなくて、1年半ここに腰を据えて彼らの間で神の言葉を教え続けた。パウロはしっかり受け止めて1年半腰を据えたんで、パウロはあちこち回って伝道する人だったんです。伝道旅行何回もした人ですね。でもこの時は主に言われたので、ここに腰を据えたん、しっかり。マルタとマリアのところでよく言いますよね。マルタはこう動き回ってたんですね。マルタのような人も必要ですからね。間違いません。でも、あの時は、イエス様の話を聞くことに関しては、マリアのように腰を座って、腰を下ろして、しっかり聞いてる人が良かったわけですね。で、パウロはこの時、神様に言われたから、しっかり腰を据えた。そして、1年半ここにいて、パウロにとって1年半って長いと思います。あっちこっち回る人だから。 でもこの時はここに心を定めて語り出したんですね。なんで主がおっしゃった時にはね、そこに心を定める、腰を据えるんです。その時に神のすごい助けとかが来るんです、ね、でもその前パウルは恐れないで勝てすぎですから、もう怖かった、ね、さっきこうね、もう異邦人の方に行くって言ってね、ああここももうこれだけついたからもういいか次行こうかってこう思いたくなった。でも神様、いやそうじゃないって、恐れちゃいけないって、ここで語り続けろって、まだまだ民がいるって言ったら、パウルは分かりましたって言って腰を据えたんですね。ここだけですね。白馬キャンプの後にカンボジアの子どもたちがルツマエダさんと一緒に来ます。でルツマエダさんは1997年に、長崎と分かりますけど北高木郡というね、あそこから、当時はまだ北高木郡だったが、今は高木町になりましたけどね、伊佐市高木町になりましたけども、そこから、最初フィリピン行って、その後カンボジア行って、自分のふるさとに出たそうですね。それで行きました、ね。今カンボジアって言っても全然ね、もうすごく綺麗ないい街になりましたけども、プノンペンなんかは当時はまだね、ポルポトの名残があってね、カンボジアって怖かったんです、本当に。でもそこに行ったら2ヶ月で内戦が起こった。目の前を戦車が通って、映画じゃないですよ、本当に戦争のための戦車が通って、火を吹いて一番すぐそばにある、歩いて行ける距離にある、ガソリンスタンドが炎上したんです。パーッと火を吹いた結果、そこのガソリンがブワーッてね、で町の人たちは戦争に慣れたから一瞬にしてバーッていなくなったんですって。で隣の人はクリスチャンで歯医者さんだったの、ね、で隣の人がクリスチャンで歯医者さんだった。その人のところに行って、もうしばらくの間一緒にね、一人じゃ怖いから過ごしてたの。でその時日本の大使館から連絡が来て、飛行機を用意しましたから、この飛行機乗ってくださいって言ってね、2回あったそうです。で1回目がなくて2回目に電話が来て、この飛行機に乗ってくださらなかったら、まあ、あとは自己責任になりますからってことだったんですね。でその時に電話かかってきてですね、どうしましょうかって言うからね、パウル牧師も言って、もう全然戻ってきていいですよってね、危険だったらいいですってことだったんです。でそれで彼女はいつも行ってる教会に行ったん。100人以上集まってる教会が4人だったそうです。牧師夫婦と彼女ともう1人だから、ちょっと交わったね、まあ、セッションで祈って、それで帰ってきて、その時に神様にとにかく私に聞きたいと言ったから、彼女は真剣になったんですね。でそしたらね、言ってました、神様言ったんですよね、この戦争でまた孤児が増えますよって、ね、その時に彼女はその子供たちを受け取るために来たんだって、ね、私が帰っても神様怒りはしないけれども、この孤児たちを受け取るために来たんだって、そうだとどまろうと思ったんですね。でその飛行機乗らなかったんで、とどまったん。でも言ってました、とどまったからいいかというとね、怖かったそうです。だからね、こう誰かバンってドア閉めるでしょ、そしたらね、その音でね、夜中でもパッと目が覚める。で雨が向こうすごいからね、すごい音で雨が降るから、はって目が覚めるんで、怖くて。どうしてかって言ったら、その、タタタタタって聞いた音を思い出して、で、怖くて目が覚めて、パッと目が覚める。半年間ぐらいはね、もう誰かが戸を閉めても、雨が降っても目が覚めたって言いましたよね。やっぱり怖かった。でも、今でも、マヤさんは言うんですよね。あの時のことが原点だって。何かあったらあのことを思い出すと、とどまれるって。でその後彼女はとどまった後、孤児たちが来る、今度来るビスナーとパネットね、パネットも卒業して今仕事してますけど、ビスナーは今度来ますけど、2人来て、おいしい言ってました、あの時から今までカンボジアにいるんだけど、カンボジア外国人って感じだったけど、あの後私はカンボジアの中に入れたって、カンボジアの中に自分が入ったってはっきり思うって言うんですね。だからとどまったんですよ、神様のおっしゃった場所に。だからね、今子供たちもね、いろんなことありましたけどね、祝福されてきますね、働きも強い中になりましたよね。でそれだけでもう一つあったんです。もう一つはね、ものすごい暗い顔で電話したことがあったんです。先週話したかな、今まで会った人でね、最も暗かったのは岡田さん、ね、まるっきり変わりましたけどね。ところが今までの中で最も暗かった声はね、あの時の前田さん、ルツ前田さんね、カンボジアが電話してきたんです。キャラボジーってね、真似できないですね、ちょっと暗すぎてね。どうしたんだろうと思ったんですね。何かというとね、HIV、エイズの疑いがあるって言われた。再検査しなきゃいけなくなった。定期的にみんな検査するからね。自分が引っかかって再検査って言われた。それでね、再検査ってやりましたって。まだエイズだってわけじゃないんですけど、再検査って言われたんで、お祈りしてくださいってね。やっぱりよっぽどショックだったんでしょうね。そしてね、祈ったんですね。その時取り扱われたんですよ。で彼女はね、まあ、HIV になると向こうは、まあ、今はね、ずいぶん薬とかいろいろあるけど、当時はそこまで行ってなかったから、まあ、飛んで帰ってこようかと思ったんでしょうけど、でも祈って、いや もうもしエイズだったとしても、もしそうだったとしても、もうこの国で骨を埋めようって決めたんですね。検査の結果ね、全然違ったんです本当に、ね、だから今も元気で頑張ってやってるんですけども、本当に良かったですよね。でも全然違ったんです。ただすごく良かったみたいです。自分がエイズかもしれないって思ったこと自体は彼女にとってはとっても良かったみたいですね。エイズの HIV の子供たちもいますからね。それと心は定まったって、たとえ病気になってもどんなことがあっても私はここで生きる、ここで骨をうずめるって決めたんですよね。で皆さんね、その主がおっしゃったところ、別に今いるところにパウロは1年半経って、いよいよ次の使命に行きますから。でもこの時はここに腰を据えて1年半、この1年半彼にとってなかったから、いることは使命だった。主がおっしゃったらそこにね、腰を据える、心を定める、その時ね、神の働きとは神の技が起こるんですね。でこれをね、ぜひね、知っててほしいというふうに思います。で私たちはどうしても隣の芝生が青くてですね、恐れが来たりするとですね、なんかあっちの方が良さそうだな、きっと私はあっちの方が合ってるんじゃないかしらとか ね思うんですけども、主はね、主がそうおっしゃったらいいんですよ。主が、あっちに行きなさいって言ったら別ですけども、主は恐れないで語り続けなさいって、ここがあなたの今いる場所で、ここがあなたの今いる働きの場所なんだよって、だから私の医者民がたくさんいるから恐れることはない、しっかり語り続けろって言ったんですよね。そしたら、ね、パウロはここに腰を捨てて神の言葉を教え続けたんです。で私もこのことをね、ぜひ覚えててほしいというふうに思います。その時に私たちは主の素晴らしいね、なんていうか愛とか恵みとか身ですね、あふれる身をね、見ることができるということをね、ぜひ知っててほしいと思います。もう終わっていいんですけど、ジョイ牧師のお父様は天に帰りましたけども、何度も話してますけども、ジョイ牧師は教会が大好きでですね、日曜日のなんか朝から晩までいるのは牧師というね、もう使命感あふれた牧師なんですけども、ところが以前も話しましたように、お母さんが介護が必要になった時に、お父さんがね、老老介護してたんです。今老老介護の人多いですよね。でもなんかちょっとこれを見た方がいいなと思ったんですけども、神様から示されて言ってくれたんですね。神様から言われてるから、ちょっと牧師の仕事を休んで介護にしに行きたいって、で主に言われたので、彼女はそこに心を定めたんですね。で第一礼拝を家で自分一人でオンラインして、第二礼拝をお母さんのために一緒にオンラインをして、午後は大村でちょっと集会があったので、それで夜だけ来て月から土までびっしりしたんです。心を定めたんですね。で最初半年と思ったんですって、ね、半年はね、もう感謝にあふれてやっておられましたけどね、4年かかったんです最後の方はですね、時々大変でしたでもやってた。そしたら亡くなった時に告別式でお父さんがイエス様を信じたんですね。お母さんが一番願ってた答えだった。でそのお父さんと少し、今度お父さんが手に帰ったんですね。で私ね、この間心を定めてやったっていうことはものすごく身をつけた鍵だと思います。ある方は腰据えてないんですね。ある方は分かった語りますって言いながら腰が座ってない、いつでもどこでも行けるように、ギデオンの時の兵士みたいね、ギデオンの時の兵士はね、腰を落としちゃいけなかったんですね。いつでも戦える体制だったんですけど、この時は腰を据える人があったんですよ。本当にそこに心を定めて腰を据えてやる時に初めて見る身があるってことをね、どうぞ覚えてください。で主がおっしゃってるところに心を定める、その時にね、必ず身がついてくるということをね、ぜひ知っててほしいと思います。お祈りします。天のお父様、御言葉をありがとうございます。あなたは生きている神様で、私たちに本当に主様は語ってくださり、励ましてくださり、慰めてくださり、力を与えてくださることをありがとうございます。パウロに恐れないで語り続けなさいとおっしゃったしよ、パウロも恐れることがありました。私たちも恐れてしまうことがありますけど、あなたはそんな私に恐れないで語り続けなさいって、私のためはたくさんいるからと、私が一緒にいるからと語ってくださることをありがとうございます。どうぞあなたがおっしゃる言葉に励まされて、あなたがおっしゃる場所で腰を据えて心を定めて、そのあなたのおっしゃる使命に生きることができるように、そしてあなたの用意されている祝福と恵みを豊かに見ていくことができるように、どうぞ導いてください。お祈りをしたいと思います。罪があると祈りが聞かれないので、まず悔い改めしましょう。主は言われました。何をしてほしいのですかって、今具体的に大胆にあなたの願い、 自分のことでも家族友人のことでもいいです。健康のこと、経済のこと、お仕事のこと、学業のこと、どんなことでも構いません。あなたの心の願いを今主に打ち明けて注ぎ出しましょう。天のお父様、キリストイエスの名によって恵みの台に出てまいりました。一人一人の心の叫びと願いに応えて、癒しを与え、解放を与え、解決と勝利を与えてください。主イエスキリストの名によって心と体を癒されよ。イエスキリストによって心と体を治れ。腰の痛み、膝の痛み、関節の痛み、その痛みの根本に触れて、一時的に根本的に治してください。痛みをその人の力消えてなくなれ。喉にあるがん、胸にあるがん、消化系にあるがん、イエスキリストによってがんをその人の力消えてなくなれ。あらすばらすばらすばらすばらすばらすばらすばらすばらすばらすばらすばらすばらすばらすばらすばらすばらすばらすばらすばらすばらすばらすばらすばらすばらすばらすばらすばらすばらすばらすばらすばらすばらすばらすばらすばらすばらすばらすばらすばらすばらすばらすばらすばらすばらすばらすばらすばらすばらすばらすばらすばらすばらすばらすばらすばらすばらすばらすばらすばらすばらすばらすばらすばらすばらすばらすばらすばらすばらすばらすばらすばらすばらすばらすばらすばらすばらすばらすばらすばらすばらすばらすばらすばらすばらすばらすばらすばらすばらすばらすばらすばらすばらすばらすばら質問を感謝します。ありがとうございます。恐れをその人の力イエス様と出ていけ。恐れをから解放してくださり、聖霊に満たしてください。感謝します。ありがとうございます。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。どうぞお立ちください。ハレルヤを賛美します。ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。仰ぎ恋願わくば、主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが、私たち一人一人と共に、一同と共に、今も後もとご支援までも、豊かに、限りなくありますように。アメン。どうぞお座りください。